西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、9月の西宮徹底解剖は文化のダイヤモンドクロス、映画、音楽から古典芸能までと題して、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎先生をお迎えしてお届けしております。今週も先生どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ね、もうなんか随分、今日は生放送でございますので、はい、ぜひ皆さん、いろんな川内先生のご質問とか、いろんなことをお寄せいただければと思います。メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは0798-375514、37-5514です。ということで、もうね、いろいろとお便りというかメールを頂戴しておりますので、
嬉しいですね、
ちょっとご紹介していきましょうね。はい、こちらは仁川町のラジオネーム柿の種大好きさんでございますが、川内先生、増井さん、こんばんは。西宮文学案内の頃より聞かせていただいています。もうじゃあずっとお付き合いいただいて、ありがとうございます。今回の話の中では文学案内でもナビゲーターを務められていた真央先生のご親戚の方の実話、日中の海を越えた愛に考えさせられました。とある評論家の方のブログでこの作品のことが書かれていたのですが、日本人の大半はこの物語を読んでかわいそうという感情を抱くそうですが、中国人は羨ましいという感情を抱くそうです。物語の主人公フィーフィーさんは亡くなってしまうのです。辛かっただろう、無念だったろう、切なかっただろうと、ただただ悲しくなりました。でも中国ではまだ女性の立場が確立されていない地域も多く、死に至るような病、もしかしたら高額な治療費がかかるというような病気になったら離婚ということも少なくないと書かれていました。なので日本人男性の献身的な看病に、こんなにしてもらえたら死んでも幸せ、羨ましいという感情が生まれるそうです。衝撃でした。そうなんですかね。日本人男性の健太さんは中国に渡り献身的な看病をします。すごく立派だと思います。先日放送された24時間テレビでも乳がんになった妻の出産を支える物語が描かれていました。もちろん看病する側も辛いことはわかります。でもどこかで自分だってこの立場なら看病するし、してもらって当たり前と思っていたのかもしれません。日本人の思いやりの心は素晴らしいものなんですね。この物語が本当に日中の架け橋になればいいなと心から思います。映画化の話もあるということですので楽しみです。10月4日に関西学院で行われる西宮文学案内には行けそうにないので、またラジオでも映画化の話なども詳しくしていただけるとありがたいです。ね、ということなんですが、
はいはいはい、まあね、本当に映画化で西宮の街も出てきたら嬉しいんですけども ね、西宮からもう一度日中の架け橋をという、ね、はい、話になりますけども、
ね、
やっぱり個人の力って大きいですよね、本当に。やっぱりなんか、やっぱり北京ではすごくこの男性の健太さんで日本人見直したって言ってる女性多いみたいですけどね。
そうなんですか。そういう意味でもやっぱりまあ、ね、いろんな国民性の違いもあるんでしょうけれども、こういうことでこうお互いのこう理解が深まるっていうのは、いいことですよね。はい、さあ、そして、こちらは芦屋市からいただきましたラジオネームビーフさんでございます。西宮では新しい文学作品もどんどん生まれているようですし、来年には西宮を題材にしたスーパー能が西宮で誕生するんですね。これね、ご紹介いただきましたクレハ、
そうそう、染戸の池をね、はい、舞台にした能なんですけどね。
西宮はたくさんの作家さん役者さんも輩出していますし、どうでしょう、大河ドラマを狙ってみるのは。タイトルは公安の妻八重、 川内さんプロデュースお願いします、
なかなかねああいうのも NHK 申し込んでも10年ぐらいかかるそうですけどね。
そうなんですか。
黒田官兵衛だってもう長いこと姫路市とか運動してたんですよね。で今細川ガラシャとかいろんなまた推薦が始まってるようですけどね。
あら、
ただまあ公安の妻ややっていうのはあのいいネタですよね。あの日本のちょうど幕末の近代化も全部表現できるし、医学の発達も表現できるし、それでいてそのナジオ のナジオ神の 里ね、そういう紹介もできるし、すごいいいネタだと思いますけどね。
そうですね、ただ八重の桜がこの間あったところなので名前が、ね、八重かぶりでちょっとどうなのかなっていうところですが、でも大いにちょっと運動しなきゃダメですね、じゃあ、
まあ、あの
市民が
当然大阪の敵軸ね、そういうのも舞台になるんでしょうけれども、これは西宮と大阪で組んで共闘した方がいいかもしれませんね。
そうですね、
と思いますね。
ぜひじゃあその運動を盛り上げるのにな
んかしてみたいですね。
川内先生、旗振りをぜひお願いしたいと思いますが、
はい、頑張ってみます、
はい、よろしくお願いします、さあそしてもう一方いただいています。いつもありがとうございます。天唐シャンさん、川内篤郎さん、増井孝子さん、こんばんは。今年はこのまま秋になってしまうのかなと思っていたら、昨日今日と昼間は残暑が戻ってきたようです。本当にそうですよね、そうそう、さっき西宮神社の前を通ったらお揃いの青いハッピー姿の子どもたちが樽みこしを元気いっぱい引っ張っていました。明日まで3日間西宮祭りなんですね、本当にあのいろんなところで今お祭りが、ね、行われています
、特に西宮神社の秋祭りはね、海上船豊というね、あれが震災の後復活しましたから、
にぎわってますよね、今月も毎回興味深く聞かせていただきました。増井さんは1回目の放送で吉永小百合さんが神戸女学院でロケされた映画もあったようですとおっしゃってましたね。昭和37年の9月に公開された坪井栄原作の明日の花嫁がその作品のようです。
そうですか。
吉永さん扮するヒロインが小豆島から神戸に進学した短大としてロケ地に選ばれたようです。DVD でご覧になった方によると、今は亡き北寮、あの北寮とその食堂の貴重な映像が含まれているそうです。さらに神戸女学院のキャンパスだけでなく、まだ木造だった芦屋川に架かる金密橋やら、灘5号の酒蔵、酒蔵、それからのどかな阪急の三陰駅など、阪神館の懐かしい風景が次々と登場してくるそうです。私もぜひ見たいです。
本当そんな、そうですか、知りませんでした。それは
私も知らなかった。で DVD になってるんですかね。
松井さんはその北寮っていうのを覚えてらっしゃる
んですか。それももちろん、はい、
覚えてますか。
震災で全てあの辺りがなくなったんですけれども、ねえ、あのへえ、その内部も、じゃ食堂にも、
そうですね、入ってるんですね。
入ってるロケということなんですか。
貴重なフィルムですね、
これぜひ見たいな、で、紹介してくださった神戸女学院大学の見学会、早速往復はがきで申し込みましたので、10月には坊里津建築を間近で見せていただけそうです。とっても待ち遠しいです。そして追伸、これから週末のマンションのチラシ広告に阪神モダニズムの文字を見つけるたびに川内さんのことを思い出しそうです。
これね、ちょっとなんか印税とか入るとありがたいんですけど全然入らないので、
この言葉を、
そうです、
ね、作られたのは川内篤郎先生だったという。
そうなんですけどね、権利を、ね、抑えておけばよかったんですけどね。
本当ですねでももうすっかりこの県阪神 の、 そのモダニズムっていうのは、
まあなんとかね、
定着してきました
ね。本当不動産さん大きいんですよ、チラシにこう使いたがるんでね、
なんかすごくグレードがアップするようなイメージですもんね、いやいやいや、ということでぜひね、神戸女学院のもう文化財にも、ね、指定されましたので、ご覧になっていただきたいと思いますが、神戸女学院といえばいろいろとね、お話の中にもいっぱい出てきました、ヨーゼフラスカとか、大沢久人とかが、教鞭を取ったっていうお話もいろいろ伺いまして、なんか今すごくまた注目されてるらしいですね。
いや実はね、この間の木曜日に、県立芸術文化センターで、テレビ朝日の題名のない音楽会の公開収録があったんですよ、で、聞きに行きましたらね、始まってびっくりしたんだけど、ヨゼフラスカの写真がバーッと出てくるんですよ、で佐藤豊さんがこの人はとか説明してるんですよ、 で実は宝塚交響楽団の指揮者で神戸人学院で教鞭取り、で実は宝塚の大企業でブルックナーを初演した指揮者ですと言ったら、純奈理沙さんが出てきて宝塚娘役の、
はい、
知りませんでしたとか言って驚いてて
、まあう
ん、でその後大沢久人さんの息子さんが出てくるんですよ、で大沢久人さんの写真も出てきて、
はい、
なんか私が普段言ってることがね、なんかもうそのまま喋られてしまったという感じなんですけどね、まあでも広まるってことは良かったですけどね、すごくね、うん、だからというよりやっとこう広まってきたということですよ、ね、だから日本で最初のオーケストラがその阪神館にあった宝塚交響楽団だということをみんな知らなかったし、
はい、
でそこがブルックナーとかそういうのを初演した、それがオーストリアの指揮者ヨゼフ・ラスカであったっていうふうなことがやっとね、うん、これからです。で私はまあ関西では広めてたんだけど、この題名の音楽会でやりましたから、これ全国放送になりますから、
そうですね、うん、
これ完全に広がりますから、
はあ、
まあ、よかったですよ、そういう意味ではね、
ねえ、うんうん、ということでこの番組の中でも詳しくお話をいただいた、うんうん、こっちの方が早かったみたいな感じですけどね、
ただね、それをテレビで放送するのね、1月18日なんです、
はい、来年の、
うん、だから分かるでしょ、1月17日が震災の日ですから、
はい、
しかも20周年でしょ、うん、だからその番組も20年前のあの日ばってみんな喋ってるんだけど、うん、客席半袖なんですよね
収録がちょっと時期がずれてたから
収録してるから
なるほどね、うん、でもぜひじゃあまたその、うん、そちらの方でも
いい番組になりますよ、でも本当に、
うん、そうですよね、うん、まあ、こういう人たちが、うん、この西宮に、うん、いて活躍したんだっていうこと、
だからヨゼフ・ラスカも大沢久人も神戸人学院で教鞭取りましたからね、
そうですよね、
人学院のやっぱ音楽の歴史は大きいですよ、これはすごくね、
そうですね、うん、さあそして第4話、今日はですね、うん、タイトルに今年もあの人の話題、
またあの人ですね、毎年あの人です
あげたんですが、はい、うん、毎年、うん、もう間もなくですか、ノーベル賞の
発表は10月9日の午後8時頃です、はい、文学賞の発表は、
はあ、う
ん、私もちょっと電話かかってくるんで、新聞社から待機させられてるんですけど、
は
い、というよりね、もうなんか某新聞社からファックス入って、はい、私のコメントが出来上がってるんですよ、もうね、もし受賞の折にはこのコメントって
もうすぐ出せるよ、
僕はもう書いてあるんですね、
は
あ大体大森和樹さんもそう言ってました、もう出来てるんですって、
はい、
勝手に新聞社が作ってるんですよね、
まあ、
だからまあ今年はなんかあんまりでも騒いでませんね、あんまり毎年ね騒いで
去年の方が盛り上がってたような気がするんですが、
う
ん、
そうですね、こういう時こそ意外と取るんです、
もしかした
らね、あんまり騒いでる時よりもね、
はあ、うん、なんかこの間ロンドンに住んでる私の友人が、うん、ブログに書いてたんですけど、うん、色彩を持たない田崎作ると彼の巡礼の年、うん、あれが8月の12日に、うん、ロンドンでも発刊されて、
あ、最近ですね、
はい、で、はあ、サイン会が行われて、それがものすごい長蛇の列で、
つまり村上さんがいらしたわけね、
そうなんです、なんか200人ぐらいの方に実質でサインをなさって、その後200人ぐらいの方にはすでにサインをした本を買う権利があるみたいなことで、ものすごい人がお集まりになったそうでございます。
でもあれ久しぶりにそのなんていうかノーマルな小説ですね、
あ、
まあ、超常現象もちょっとあるけど、
うん、
まあ普通に描かれてる、ね、小説ですから、最近この20年ぐらい超常現象とかね、
はい、
ちょっとファンタジー多かったでしょ、今回は非常に派手な作品じゃないけど心に染み入る作品ですね、いい作品です。最後は北欧が出てくるでしょ、
うん、
ノルウェーの森もそうだけど北欧に惹かれてるような気がしますけどね、
は
あ、村上さんはね、
そういうケルト文化みたいなのがやっぱお好きだったりとかなんです
か。いや、北欧っていうのはね、一見澄み切って清潔のようだけどね、うん、その非常に暗い情念持ってますよ、
ほー、う
ん、イプセンでもね、はい、ストリンドベリでもみんな、
うん、
あんまりそういう暗さを売り物にしないけれども、そういう暗い情念を持って澄み切った叙情を描くというか、村上さんの好きな世界だと思いますね。
なるほどね、
うんうん、油切った内面をバーン出すんじゃなくてね、うんうん、
ということで、うん、10月9日楽しみですね、
うん、
はい、まあ、今年もあの人、うん、でも村上春樹さんだけじゃなくて、うんうん、まあ、本当にいろんな方がこの阪神館、作家の方とかね、
まあ、特に宿川沿いにね、
はい、
それでね、宿川沿いに住んだり、うん、小説の舞台に選んだいろんな作家たち、
はい、
文豪のねちょっと情報をまとめた綺麗な写真集がね、
はい、
宿川帳っていうのができましてね、
はい、
これすごい人気なんですよ、実際に簡単に手で持てるような、
あ、ちょっと小ぶりの
手帳のような冊子なんですけどね、
はい、
で一番村上春樹さんが子供の時歩いた、 宿場での風景とかね、はい、あるいは JR の下のマンボウでトンネルとか、そういうのは全部こうあの写真で綺麗に撮られてますので、
あ、じゃあ谷崎潤一郎さんの世界も描かれてたりとか、
宮本照さんもね、井上靖もね、はい、それから蛍の墓ね、野坂さんの世界も、でこれがね、まあ、250円で、はい、販売してるんです。
どこで買えるんですかね。
宿場沿いの中央図書館のね、3階に広場カフェって市民の方が運営してるカフェがありますよね、はい、そこで売ってますので、
じゃあそういったものもねやっぱり手にして、うん、その実際の街を歩いていただくとまた、
これ見たらねやっぱり
分かりやすくて、
パリとかねウィーンに劣らない雰囲気ですね、宿場っていうのは、うん、やっぱりそういういろんなこう人文的なこう綾というのはこう重なったところだなと思いますね。
なるほどね、じゃあそれもぜひあの外国の観光客の方にも向けて英訳とか、そういうのも今後出れば、
思いますね。それは
いいですね、
ちょっと市長に言ってみます、
ね、ガイドブックとしてもね。
いや市長が大変気に入られたって聞いたもんだから。
そうなんですか。
それでなんか大量に注文されてみんなに読むようにって言われてるんで、はい、それだと英語版とかもね、
ね
え、いやトイレ中国版とか
中国語版、
韓あの朝鮮語版ね、はい、全部やった方がいいと思いますね。
そうですよね、やっぱりそういった意味でもっともっともっと外国にもこの良さっていうのをね、大いにアピールしていってほしいなと思いますね。
だから今もね、あの日本もやっと観光立国になってて、はい、もう各地が競い合ってるんで、ちょっとそういう意味ではね、あの阪神が遅れとってます。あの、だって人口も減らないし、ね、日本人の中では住宅地として人気高いわけだけど、やはり将来見据えたら外国の人にも良さ分かってもらうこと必要ですよね。
じゃあなんとなくもう大丈夫だ今のままで、そうそうではなく、やっぱりもっと先を見据えて、
だからアメリカの領事まで住んでくれてますからね、そんな危機感がないんだけども、やっぱりいつどうなるか分かりませんから、やはり良さを早く知ってもらった方がいいですよね。
は
い、
ね、でもあの今月は文化のダイヤモンドクロスと題して、まあ映画音楽から古典芸能までということで、いろいろとまあ西宮にまつわるいろんなお話を伺ってきたんですけど、
だからそのモダニズムの次に文化のダイヤモンドクロス、
はい、
この私の造語は文化のダイヤモンドクロスというのは私の造語なんですが、
文化のダイヤモンドクロス、
これを流行らせたいと思って、
またじゃあ次のあのマンションの広告には阪神館モダニズム、
そうなんです、
文化のダイヤモンドクロスのこのエリア、みたいな乗るかもしれません、
ね、いろんな文化が交錯するところね、はい、交差するところって意味なんですけどね。
そうですね、はい、いやいやいやいや、本当にあの改めてすごく文化的にも、あの芸術的にも、まあ、芸能的にも素晴らしいエリアなんだなっていうことをね感じていただけたんではないかと思いますが、はい、さあ、第1話2話3話この3回でクイズをお出ししました、そしてそのすべてに正解していただいた方の中からお一人に図書カード3000円分をプレゼントするという、今月のクイズでございますけれども、さあそれでは、ね、ちょっとまずは、答え合わせというか、はいはいはい、正解をというところなんですが、まず第一週、西宮の映画と芸能、この週のクイズは、かつて西宮北口にあった映画撮影所は何町にあったでしょうか、というのが問題でした、
はいはい、答えですか、
はい、
これ領土町、
領土町、
領土町です、
はいはい、もうあの阪急の西宮北口のすぐ、そばですよね、
あの高松町があって、はい、それからあの津戸川流れてますよね、はい、その西側ですね、
ここにかつてあったということなんですね、そして第2話9月8日放送の西宮の音楽と建築、この回のクイズは指揮者ヨーゼフ・ラスカと作曲家大沢久人が教鞭を取った大学は、というのが問題でした。
これはあの松井さんの母校である神戸女学院大学、はい、
そうでしたね、はいはい、さあそして9月15日放送の第3話西宮の古典芸能と歴史、この回のクイズは兵庫県立芸術文化センターは来年何周年、というのが問題でした、はい、
これはあの震災の10周年の時に建てましたから、
はい、
だから来年がそこからまた10周年なんですよね、だからあの震災から20周年になるんだけど、はい、だから答えは、10周年です。
10周年、はい、はい、ということで、9月のクイズのお答えは領土町、神戸女学院大学、そして10周年、これが正解でございました。ということでさあ、たくさんの正解の、メールね、ファックスいただきました。その中から、今月の図書カードの当選者はこの方です。
甘辛ちゃんです。
はい、はい、おめでとうございます。甘辛ちゃんさん当たりました。3000円の図書カードをプレゼントしますので、ぜひぜひ、いろんな、ね、ものにお役立ていただいて、また西宮の関係の本とかも買っていただきたいなとか思うんですけれども ね、はい、はい、おめでとうございました。でも、まあ、こうやって本当に、いろいろな面からこの文化っていうものを語るときに、なんか西宮っていうのはすごくこう本当に、なんかこうこだわりのある街ですよね、やっぱり、
ね、はい、いろんなものが集まってきてますからね、だからちょっとこう多面的すぎてね、
はい、
芦屋とか宝塚みたいにパッと一言のイメージで出しにくいんだけど、それだけいろんなものがあるってことなので、まあ、ある意味で文化の万華鏡とかね、
はい、
そういういろんな言い方できると思うんですけどね。
文化のダイヤモンドクロス、文化の万華鏡、
万華鏡ってくるくる回すとね、またいろんな風に見えるという、はい、田辺聖子さんがね、万華鏡を集めてるんですよ。
いわゆるカレードスコープってやつですかね、
趣味なんです、
はい、あ、そうなんですか、
飽きないみたいですよね。
へー、
だから見方によっていろんな見方ができる街だということなんですけどね。
まあ、これから将来に向けて、まあ、いろんなビジョンが、まあ、描き出されていくんではないかと思うんですけれども、どうなんでしょうかね、こういう文化的な面で、やっぱりその本当にもっともっと知ってほしいものもいっぱいあるので、まあ、川内先生もいろんな形で、ね、発信もなさってるわけですけれども、
だから先ほど名前を挙げた音楽家の人たちでも本当最近ですよね、はい、見直されてきたのは、まだまだ未発掘のいっぱいあると思うんですよね。まあ、その大型公安の妻八重さんの話でも、そういうのはね、こうドラマになりそうな人生を持った人っていうのはもっといっぱいいると思うんで、これから発掘していきたいんですけどね、それは。
そしてスーパーのこちらの方も、まあ、クレハ、これは綾羽鳥クレハ鳥のお話をベースにお作りになるわけですよね。
なんかね、ファッションショーなんかでね、なんかクレハショーとか綾羽ショーとか、そういうショーを作ってみたいですね。染色のルーツですからね。
なるほどね、
なんかそういうの作ってみたい、そういうスポンサーを募ってみたいですね。
は、
何か一かきりのイベントで終わらせたくないんで、今そういう作戦やってるんですけどもね。
いやでもなんか楽しい思いがいっぱい広がりそうな気がしますけれども、まあ、そのいろんな場所、そしてそこに暮らす人、まあ、それぞれにいろんなものを持ってらっしゃる、それをこううまく合わせれば、本当になんかもっと面白いことがいっぱい
できそう、やっぱりでも人間って面白いんで、物だけではね、印象残らないんですよ、物語にならなきゃダメなんですね、やっぱりね、これは不思議なことでね、
ストーリーですか、
だから単語の羅列でもね、できちゃ頭張れないんだけど、これドラマで見たらね、大体みんなこう時代が頭入るんですよ、ある不思議にね、やっぱり物語って必要ですよね。
なるほど、
ね、これからもっともっと物語を生み出さなきゃいけないと思うんで、まあ、過去にもたくさん日常の舞台にした小説あるんだけど、これからもどんどんね、そういうのを生み出すような風土であってほしいんですけどね。
どうなんですか、川内先生がそういうのを何かお書きになるというような、
どうしてもね、小説でどんなフィクションと思っててもね、実際に自分の周りにいた人のこと書いちゃうんですよね。だから私
は
まあ揉めるの嫌なんですよね。大体モデル問題でも裁判になったりするでしょ。
そうなんですかね。
それで山崎豊子さんいつも揉めてたんだけど、だからそれやったんだけどね、そろそろみんな周りは死に始めてるんですよ今ね。もう私の周りも、
あらあら、
もう、ね、私の元先輩の人が、
はい、
だからもう書いていいかなという気もね、はい、するんですけどね、また遺族から恨まれてもあるんですけど、ね、
それと逆にやっぱりそういろんなこと、いろんな時代を経験なさった方が、本当にそうやって亡くなられる前に
ね、
そのことをいろいろと書き残していただいたり、伝えていただきたいな
と。まず聞き書きでもね、するだけでももっとと思いますよね。
そうですよね、まあ、本当に阪神間でもいろんなことがありましたし、そういった歴史とこう絡めて、その時代を生きた人たちのことっていうのは、やっぱりその本当に実体験なさった方が生きてらっしゃる間に聞いておきたいなということはたくさんありますよね。
もう一つはね、建物にも人生があるみたいなね、例えば急行支援ホテルね、
はい、
急行支援ホテル物語みたいなドラマを作るね。で、ちょっと当分目標にしたいのは、急行支援ホテル現向学院甲子園会館をユネスコ世界遺産にしたいというね、あの資格あると思いますよ。上野の、ね、国立西洋美術館とかね、今運動してますけどね、
はい、
全然負けないですよね。
うん、
そろそろ市民本気で考えていいんじゃないでしょうかね。
なるほどね、うん、まあ、あまりにも身近にありすぎて、うん、なんかああそうなんかな、うん、みたいなところもあるかもしれませんが、
フランク・ロイド・ライト様式の最高傑作ですからね、うん、思いますけど ね、
なるほど
ね、あれみんな知らないで、知ったらみんな驚くと思いますよ、す世界中の人がちゃんと見に来たら、
なるほどね、うん、
と思います、
うん、やっぱりそれをじゃあそのもっとどうやって発信していくか、うんうん、例えばまあインターネットを使うのも一つの手段でしょうし、うん、そういった意味でこう本当に日本国内だけじゃなくて世界中にこう西宮っていうのをもっともっと発信していったらすごいことになるかも、
あれブログでうまく宣伝したら人来るんですよね、
うん、
思わぬ外国からも来るんでね、ちょっと二工夫もいりますね、そこはね、
ねえ、うん、でもやっぱりあの文化プロデューサーの河内篤郎先生としてはやっぱりいろんな仕掛けを今後も考えながら、いろんな人に来てもらいつつ、またいろんな発信もして
したいですよね、
っていうところですよね、うんうん、さて来月なんですけれども10月は秋っぱれの酒西宮と題してお届けするんです。やっぱりもう酒蔵もね、うん、素晴らしいエリアですし、うん、まあ、お酒の文化っていうのは本当にあの西宮独自のやっぱり素晴らしい文化だと思うんですよね、うん、
お酒の生産量日本一だった時代ずっと続いてましたからね、やっぱり大事な文化ですよこれは。
でゲストティーチャーに来ていただくのが元博識家記念酒造博物館の研究員の寺岡武彦さんなんですけれども、まあ、あのいろんなお酒のお話、まあ、ちょうどあの、ね、日本酒が美味しくなる時期ですし、その日本酒に合う酒の魚みたいなのも美味しい時期かなということで、10月は秋っぱれの酒西宮と題してお届けしてまいりますので、ぜひまたこちらも聞いていただきたいと思います。でもまあこうやって考えてみますと、本当にあの西宮の町っていうのはもちろんお酒の町でもありますし、うん、そして文化、うん、音楽、うん、まあ、文学、いろんなものが本当に、うん、もちろん古典芸能もですし、
あとまあタイガースの町でもあるんですけどね、
タイガース、
まあ、やっぱりいつもね、はい、いいとこまで行って、
うん、
もう予想通りの結果言ったら怒られますが
でもまあなんかそこら辺のところも含めて市民は愛しているみたいなところもあったりする、
言ってしまってダメなんだけど、まあ、実際そうですね、そこはね、まあ、ちょっと足りないんだけどね、応援したいというところですけど ね、
は
い、
でも、今日はちょっとあの、ね、ノーベル賞今年はどうなんだろうみたいなことも含めて、うん、ちょっとおとなしいというか静かなのはあれ、うん、と思いましたけれども、うん、さっきこういう時にこそ
こういう時はね意外と
っていうなんかお言葉でちょっとなんかものすごいこう、うん、いけるかなっていう手応えを感じたり
したんですよ。その時に西宮はもっとうまく情報それにドッキングして発信しないとね、
うん、
全然西宮と関係ない話で終わっちゃってもったいないですから ね、原風景全部西宮なんだから、
そうですよね、この今日ご紹介いただいた宿川町なんかをこう紐解いてみても、うん、あ、ここここみたいなところがいっぱい出てきますもんね、
これはすごいチャンスですよ、村上春樹の作品の原風景が西宮だってことをね、アピールするってことは、
ですよね、で今年もし取らなかったとしても、うん、これまた1年間いろんな話題がつながってって、うん、みたいなことも含めて、でも河内篤郎先生としてはどうですか、ズバリ今年取れそうですかね。
いや、まあやっぱり4割ぐらいでしょうね。4割ってかなり高いですよ。
4割、うん、はあ、
かなり高いですよ確率としては、
ね、ということでございますので、はい、はい、楽しみに待ちたいと思います。文化のダイヤモンドクロス、映画音楽から古典芸能まで、ゲストティーチャーは文化プロデューサーの河内篤郎先生でした。本当にどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
来週は5週目でお休みです、はい、10月もぜひお楽しみに。この番組は西宮市の提供でお送りしました。